ようございます。聖書と福音の時間です。あさって8月15日は終戦記念日。第二次世界大戦で日本人で亡くなられた方は260万人にも上ります。今の日本はこの方々の犠牲の上にできています。私たちは今平和な国を作っているでしょうか。平和を作る者は幸いです。その人は神を見るから、聖書の中の言葉です。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日演歌歌手天童よしみさんのコンサートに付き添いで行った方が、よかった、大ファンになったと言われました。天童さんの最初の一言で心をわしづかみにされたというんです。彼女は一体何て言ったんでしょう。か細い体で一生懸命歌いますって言ったんですね。彼女はぽっちゃり体型の方ですが、それを少しも恥じていません。むしろその体を迫力ある声量を生み出すための特注楽器のように大事にしておられるのです。自分自身を恥じず丸ごと受け入れている人の姿は、周りの人に清々しさを与えるようですね。ところで、自分自身を身も心も見える部分も見えないところも丸ごと受け入れることができたら、人生は楽だし、とっても楽しくなると思うのです。そしてそのようになるために、まず必要なことが聖書に書かれてあるのです。それは、自分を作った創造主なる神様に丸ごと受け入れられ、愛され恵まれているということを満喫することなのです。今日は神が人を受け入れるためにしてくださったことを聖書の中から考えましょう。聖書にこう書いてあります。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今日この御言葉から4つのポイントでお話しいたします。第一に、聖書の語る神の子羊の神とは、創造主を意味しているということです。この間、死産で出てきた子鹿の解剖を親子で見学した方のお話を伺いました。生まれたての赤ん坊の子鹿を、まあ死んでるとはいえ、間近で見るのはそこにいる全員が初めてのことでした。そして見てびっくりしたというのです。なんと子鹿の4本足の先端に柔軟性のある膜が、まるで靴下のようにぐるぐる巻きに巻きついていたからです。生まれてきた時に天然のゴム製靴下のようなものを履いて出てくるんですね。なぜこんなものをつけてるんでしょう。鹿の赤ちゃんは生まれてすぐに自分の足で立って歩き回ります。人の場合は1歳くらいにならないと歩けません。しかし鹿や馬など草食性の動物は、誕生直後に自力で歩くんです。そして歩くために、生まれた時にすでに鋭い蹄を持っているのです。もし天然ゴムの靴下をつけていなければ、この蹄がお母さんの子宮をひどく傷つけてしまう可能性が高いんです。しかし足の先端に大きなキャップがついているために、母鹿もダメージを受けることがないんですね。ところで、これは偶然にそうなってるんでしょうか。靴下を履くメリットは、今言ったみたいに説明することはできます。しかし母親はお腹の中の子供にそれを履かせることなどできません。また胎児も履くことはできません。そもそも鹿は4本足とも蹄ですから、何かを器用に装着することなどできません。これは、蹄を持って生まれてくる動物を設計した方が、初めからそのように想像したと考えるのが一番腑に落ちる説明なのだと思うのですが、いかがですか。神様は鹿の赤ちゃんのことまで心に留めて作ることがおできになる方なんです。ましてや人間をどうして お忘れになることがあるでしょう。神様はあなたを愛して作られたあなたの作者なる方なのです。第二に、世の罪という言葉の意味です。世とは、神を忘れて自己中心で生きる人間の世界を指します。世の罪とは、神を無視して生きる罪のすべてを指す言葉なのです。この世界のすべてをお作りになった神は、この世界のオーナーということができます。このオーナーを無視して生きることを聖書は罪と語るんですね。私の友人が以前サイバー攻撃のようなものを受けたことがありました。スマートフォンのアカウントを乗っ取られてしまったのです。彼のアカウントを乗っ取った犯人は本人のようになりすまして彼の友人のメールアドレスを取り出そうとしたり、iTunes で買い物をしたりしたんです。買った覚えもないのに、口座からお金がどんどん引かれていくので、ようやく気がついたのでした。彼はカンカンに怒ったんですね。それは当然のことです。何の権利のないものが、本来権利のあるオーナーのアカウントを乗っ取って、我が物であるかのように買い物をしてしまったからです。これは立派な犯罪ですし、そういうことをした犯人を罰するのは誰も反対しないと思います。ところで、それと同じようなことを人は神に対してしていると言われたら、あなたはどう思われますか？この世界とそこにあるすべてのものは作者である神のものです。しかし人はこの神の主権を認めずに、まるで自分のものであるかのように考え、自己中心的な考えで生きているのです。それで聖書はこの生き方のことを罪と語っているのです。第三に、しかし神はこの罪を取り除いてくださる方だというのです。先日ある雑誌に、取り除いてしまいたいもの、消えてほしいものは何ですかというアンケートの結果がありました。背中の入れ墨とか、嫌な記憶とか、ローンとか、まあ、なるほどなぁと思うものが出ていましたが、中にドキッとするものもありましたね。自分自身と自分の存在を知る人の記憶とあったからです。自分の存在そのものを消してしまいたいという叫びに、私はとても危険なものを感じました。どうしてそんなに自分が憎いんでしょう。自分でも軽蔑してしまうことをどうにもやめることができないで、習慣だけではなく、それを続けている自分自身をゼロにしたいと考えているようなのです。確かに人はしてはならない行為を続けていると自分自身が嫌になりますね。しかし神様は世となっている人間そのものを滅ぼすのではなく、世の罪の部分を取り除いてくださるというのです。罪を永久処分することで、人を罪から解放してくださるのです。第四は、罪を取り除くための手段です。それは、神の子羊が十字架にかかって、人の罪を背負って、身代わりの裁きを引き受けてくださることによるのです。私は以前、山形の山奥にある全寮制の高校に通う生徒と話をしたことがあります。そこでは、キリスト教主義に基づく教育がなされているようですが、まあ基本的には食べ物は自分たちで手当てするというのです。畑で作物を耕し、田んぼで米を作り、鶏を飼い、豚を飼い、牛から乳を絞って、それを飲食するというんですね。3年間乳絞りをしていると、親指と人差し指の間の根っこの筋肉が発達して、力こぶを作れるようになるそうです。ところで、子供の頃から世話をしてきた豚や牛を、生徒たちは最終的に解体してもらって、それを食べるのです。中には泣きながら食べる生徒もいるのです。人が生きていくためには、何の罪もないものが犠牲となるということを実感する瞬間なのです。それは、食事でありながら、 厳かな瞬間なのです。神は私たちの罪が許されるためにイエス・キリストを神の子羊として送ってくださいました。この子羊は私たちのためにほふられるために使わされたのです。この神の子羊の死と復活が人の罪を取り除く土台となっているのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ、永遠の命と罪の許しを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。